いつも通りのある日のこと、君は突然立ち上がり言った。今夜星を見に行こう。
始まりました、勇気&do it。お相手は4年物質工学科丸山と
物質工学科教員の山脇でお送りします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は何のお話でしょう？
はい、今日はですね、はい、料理を科学的に考えた時の話をしようかなと思うんですけれども、
はい、
突然ですけれども丸山さんは料理をしますか？
そうですね、夜ご飯とかは作ったりは、はい、しないんですけど、私は毎日私の分と姉の分の弁当を作るので、一応できるのはできます。
あ、すごいですね。いや素晴らしいと思います。
先生はされますか？
そうですね、普段はしないんですけども、私も一人暮らししてた時は、ぼちぼちとしてたりはしてたんですけれども、あ、料理も科学と一緒なんで、やればできるかなっていうふうには思っています。ちなみに私そのビールとかが好きなので、作るのって結構偏ってて、もうシチューだったり、カレーとか本当によく合うので、そういうのは混ぜればいいだけですので、非常に簡単なんですけれども、これを料理できると言っていいか分かんないですけど。
はい、そうですね。でも食べれるものを作れるっていう、
そう食べれるものを作れるというところで、いや、でも基本的に料理と科学は同じなんで、基本的に多分本があれば全く同じように多分作れるはずだと思ってるだけです。やらないんであれなんですけど、できると思っております。
今日は、
はい、
そういう、
はい、そうですね、科学のその料理の話をしようと思うんですけども、料理でよくサシスセソっていうのがあると思うんですけれども、はい、それってご存知だったりしますか？
はい、知ってます。
あ、じゃあ、言ってもらって、さって、
さが、はい、砂糖、
砂糖、
しが、
はい、
塩、すが、お酢、
あ、お酢、はい、
で、せが、醤油、
はい、
そが、味噌ですか？
はい、あ、素晴らしいですね。料理してるだけ、さすが、素晴らしいです。はい、で、さは砂糖で、有機で言うと、スクロースっていう名前ですね。
はいはいはい、
で、しは、塩で、塩化ナトリウムですね。で、酢はお酢で、酢酸という化合物になっています。
で、
せは、醤油、うまみで、これはグルタミン酸とかいうようなうまみ成分が入ってたりします。で、そは味噌はもう同じようにアミノ酸系のものでできてて、うまみ成分はアミノ酸結構多いですので、そのようなものが今有機化合物としては入ってて、
はい、
でかつこの順番で、入れなきゃといけないっていう話もご存知です。
あ、そう言われてますよ。
はい、はい、そうなんです。で、それが、なんでかっていうのを、話をしようと思います。
はい、
で、まずはじめに、砂糖ですね、と死の塩で、この順番が砂糖が、先っていうところで、
はい、
砂糖、つまりスクロースっていうのはですね、結構その、分子のサイズっていう形のサイズが大きいんですね。で、大きいので、大きいものって例えばその具材に染み込まそうと思った時に、その大きいので、はい、なかなかその隙間に入り込めないのをイメージできます。
はい、
で、一方で塩っていうのは塩化ナトリウムって言って、その分子のサイズ自体はすごい小さいので、隙間があったらそこにこう入り込みやすいんですね。なので例えば同時にその砂糖とその塩を同時に入れてしまうと、塩が先にその具材の隙間に入ってしまって、はい、そうするとその隙間を、具材のその隙間を埋めてしまうんですね。その後にその砂糖というその大きい分子サイズのものが入ろうと思った時に、はい、入り込むことができなくなると。なので、はい、先に砂糖を入れて、それで十分染み込ました後に、残り余ってる隙間のところを、塩で埋めてやると、いうような、手順には、科学的にはなっています。
なるほど、は
い、そういうところなんです。
あ、順番って解説できる順番が、
あ、そう、一応、はい、本当かどうかはあれなんですけど、一応理論的に考えると、そうだよなっていうところで、腑には落ちるところなんです。
なるほど、
はい、で続きまして酢ですね。お酢で、お酢は、つまり酢酸ですけれども、
はい、
酢酸の沸点は118度っていうところで、そんなに言うて高くないんですね。水と、若干近いような沸点でして、これ、一緒にこう熱すると、水と共沸って言って、共にと沸騰するっていうのを共沸っていうんですけども、
はい、
それで一緒にこう大気中に飛んでしまうんですね。
はい、
蒸発してしまうというか、
はいはい、
まあ、なのでこれを早い段階で、入れてしまって熱すると、
はい、
まあ、結局その酢酸っていう、まあ、ちょっと酸っぱいような、酸味を出すのにあたってはその、まあ、飛んでしまって意味がなくなってしまうんですね。
お、
まあ、だから、まあ、一番最初には、まあ、酢っていうのは入れちゃダメだよねっていう、ところに、なっています。はい、そういうとこなんです。醤油と、味噌っていうとこなんですけども、はい、醤油と味噌、まあ、これらは先ほども醤油のその旨味成分でグルタミン酸っていう話をしたと思うんですけれども、
はい、
まあ、それらは、まあ、要するにアミノ酸というものが、含まれています。
はい、
でアミノ酸は、まあ、熱とか酸、まあ、塩基です、まあ、塩アルカリ性に弱い特徴がありますので、
はい、
加熱、まあ、要するに料理って結構熱を使うことが多いじゃないですか。
そうですね。
はい、でそうなってしまうと、まあ、その加熱中にそのアミノ酸、せっかくのその旨味成分だったりが、
はい、
分解して旨味がなくなってしまう可能性があります。基本的に、まあ、味噌とかもそうです、まあ、味噌汁ですね、すいません、味噌汁とかも火を止めた後に、味噌を入れるような手順になってますけれども、
あ、
まあ、それはそういうところなんです。火を消した後に、まあ、アミノ酸が壊れないようにその火を消した後にそういういうのを入れてった方がいいっていう風な、理屈になっています。
はい、そうなんですね。
はい、っていうので、まあ、すごい料理一つとっても科学的で非常に、まあ、理にかなっているところなんですけれども、
はい、
そうなんです。最近っていうのはその料理もその本がかなりよくできていて、そのアプリとかでも、まあ、見ることできません。なんかアプリとかでなんか使ったりしてます？
はい、基本的には何か作りたいときはスマートフォンで検索してそれを作るっていう、
はい、はいはいはいはい、すごいですね。結構もういろいろなレパートリーあって、なんかこちら側も作りやすいようにはできてはすごいいますよね。
そうですね。
だから基本的にはその書いてある量っていうのをきちんと測り取って、
はい、
まあ、その、まあ、実験と同じように手順に従って料理をすれば、美味しいものができるはずですよね。
そうですね。
おそらく、
はい、
はい、まあ、そうなんですけれども、なかなか、まあ、僕もなかなか自分が料理しない中言うのもあれなんですけど、うちの母親がなかなかそういうのができなくてですね。
あ、なるほど。
ね、なんかなぜか余計なことをするんですよ。
あ、
最後にその料理本にその書いてあるような量を、入れればいいんですけど、最後になんかちょっと砂糖を足してみたりとか、
あ、
なんか違 う, こう野菜とかを入れたりとかして、なんか若干科学的なじゃないことをしだすんで、いつもそれで僕はなんでやって、まあ、もう最近は結婚した後はなかなか行くことはなくなったんですけども、はい、やっぱ久々に行くと相変わらず余計なことをしてるので、これはなんかいろんな方に怒られるかもしれないですけど、ありがたいんですけどね、ありがたいんですけど、はい、そうありがたいんですけど、いやちょっと違うんだけどなとか思いながら、その科学者のその目線化すると、あ、それしなくてよかったのになっていう思うことはあることはあります。はい、
なるほど。私からすると、はい、スーパーに行って安かった食材とか、
はいはい、
今日までに使っちゃいけない素材とかがあるんですよ、はいはい、冷蔵庫の中には。はいはいはいはい、それを使わなきゃいけない、でもどうしてもこの料理を作りたいってなると、
あ、なるほど、
それに入れちゃえってなるんですよ。
あ、なるほど。あ、そういうことですね。
はい、やばい、これの賞味期限がってなったら、
あ、
じゃあもう入れちゃおうって、人参入れるぐらいで変わらんやろみたいな感じで。
あ、なるほど、そうなんですね。
いや、お母様側の気持ちもちょっとわかると言います
か。あ、はい、なるほどなるほど。僕は逆にそうなった時に、その選択肢にこう迫られた時に、
はい、
そのある食材をとりあえず並べて、
はい、
でそれじゃないと作れない料理を逆に探す側ですね。
そうですよね。
はい、もう独身独身というか、その一人暮らししてた時とかは、
はい、
やっぱそういう風にこうバランスが偏るじゃないですか、作るもので、
そうですね、はい、
でそれで考え方はいろいろだと思うんですけど、それでこう余り物でこれ入れちゃえっていうのの冒険っていうのはなかなかできなくて、でどっちかというともう同じものを同じようにこう作りたいので、
はい、
どうしてもそのこれとこれとこれっていうのをこう検索のリストにこれがあったらこれができるみたいなやつかけて、
はいはいはい、
でもうそれでできるものをきちんとしたものを作るっていう風なスタイルではやってました。
なるほど、はい、でもそっちの方が忠実では
そうなんですね。もうそうなんですよ。ちょっと科学的でなんかこういうのを言うとなんか全然面白くはないんですけれど、まあ料理っていうところのね、さしすせそっていうところがやっぱその重要だっていうので、まあそうなんですね。このアミノ酸のところのその熱とか酸に弱いっていうところは本当に、はい、実際でも実験しててよく分かってて、
はい、
僕のところでもその研究室ではアミノ酸を使った有機合成っていうのをよくやってるんですけれども、
はい、
やっぱりその後処理とかで100度とかまでこう熱してしまうと、やっぱそのできた化合物っていうのは壊れてるっていうのは、はい、あの確認もできますし、実際にあやっぱ弱いんだなとか、もう酸性条件下とか塩基性条件、あアルカリ性ですね、
はい、
酸とかあのアルカリ性とかに入れてこう加熱させするともうすぐこう壊れたりして、まあ簡単に言うと立体とかもが壊れるんですよね。あの前々回ぐらいでその右手と左手の構造ってあったのを覚えてますかね、
はい、ありましたね前回の匂いの話の。
あそうそう、はい、それでそのグルタミン酸ナトリウムっていううまみ成分もその右手と左手の構造で、例えば左側をうまみ成分とすると右手側にすると全然うまみがなくなるんだよっていう話で、まあそれと同じような感じで、結局そのうまみ成分ってその左手と右手の構造が変わったので分かってくるところが、結局その左手の構造だったものが熱したりとか酸だとか、まあ、アルカリ性の条件下で、まあ、熱したりするとその左手と右手の構造が変わったりしてしまうんですね。だからそれであ のそういうのもあってあまさしくそうだなっていうのは思ってるので、あの非常にこの料理のところでは大事な部分だなっていうふうには本当に思っています。
あ、
はい、
ちょっとこれから料理するにあたって意識してみたいですね。
はい、ぜひお願いします。
はい、先生もぜひお料理の方
はい、はい、頑張ります、はい、
奥様に代わって
そうですね、はい、頑張らせていただきたいと思います。はい、はい、まあ今日はあのそんなところですけれども、
はい
はい、
では今日は科学的に見た料理のさしすせそのお話をお聞きしました。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。